続きまして、職役の相馬の第193話、内容としましては、相馬くんは10決の席をかけて試合がしたいってあざみさんに言って断られるんですが、お父さんが来て、レジマンドキュイジーヌを提案しますという展開でした。
知ってるのかないで、レジマンドキュイジーヨっていう何なんですかね。
まあまあまあ、団体戦やるんじゃねえかっていう、その予想は結構コメントでも指摘されてましたが、でまあまあそうかなと思ってましたけど、そうでしたね。
そうでしたね。いやはや、まあでも今週は結構相馬くん何言ってるんだかが俺すごい強かったんだけどっていう。
僕もまあひどいなとは思いまし
たなんだろうね、最初の段階であと4つマッチ前めちゃいから生き残った俺たちでっていう、人数が足りないっていう
はいはいはい、
ここちょっとまずびっくりしたんだけどねっていう、3人しかいないじゃんっていう。
で言及しないんですよね、誰
か。しないんだよね。てっきりなんかここで、でいや俺がいるぜみたいな感じで、先週言ったね、佐田塚さんとかさ、北条さんとか、
はいはいはい、
まあもしくは三和坂くんでもいいけど、そういうのが来るのかなって思ったら来ないっていうね。
最初相馬くんがどうやって勝負を受けてもらうか、おしじゃあとにかく相談だなって、てっきりもう一人誰か誘いに行くのかと思ったら、まあ、勝負を受けてもらいに行くんでしたが、けど。いや、ここで味方キャラもう一人増やすのかなと思いましたよ、僕も。
思うよね、絶対。
相談だなっていうかな。一体誰に声をかけに行くんだろうってワクワクしてたら全然違いましたからね。
うん。そしてノープランっていうね。挑みに行く様がっていう。
そうですね。これ、いや、絶対どっかでなんか条件を出してくれるかと思ったんですけどね。
うん。
あ、そんな手がっていう。それを、そのサプライズにもう心構え、準備万端だったんですけど。
俺も準備万端だったんですけど、
驚くぞ驚くぞと思って準備万端だったんですけど、そしたらお父さんが出てきて、まあそのお父さん、丈一郎さんが出てくるっていうことに関しては、あざみさんがそのまあ斎場さんというかお父さんに続婚っていうのはずっと示されていましたから、お父さんが関わることで成立させるっていう流れに関してはまあ納得はできるんですけど、だったらせめて父親を呼び出したことに関して相馬くんの手柄であってほしかったですけどね。
そうだね
まあちょっと父親にすがるっていう点で印象が悪くなるかもしれませんが、でもやっぱり、うん、相馬くんが何とかしてほしかったですけどね。
いや本当だね、うん、なんかただ宣言するだけじゃなくて、やっぱなんか作戦をあってほしかったし、
はい、
仲間呼んでほしかったし、父さんはあくまでなんかその最後の一押しをするくらいのところで助けてくれるっていうね、
はいはいはい、
あこれなら勝負受けてくれたらあざみさんも、あでもあざみさんがなんかそのチキン野郎だから受けないみたいな感じになったところで、親父さんが最後一押しだったらかなり盛り上がったんだけどね。
ああ、まあ確かにそれが真っ当ですよね。うん、まあ確かに、相馬くん何言ってんだ感は。いや、何言ってんだ感というか、何か作戦があるんだろうな感で読んでたんですけどね。
うん、
まあもしかしたら来週実はこんな手が相馬くんがさらに提案してくるかもしれませんからね。
それ後出しすぎじゃねえかって
、うん。お父さんが場をセッティングした上で、相馬くんが実はこういう条件を考えてたんですっていうのが、ならっていうこともあるかもしれませんからね。
そうです。本当になんか、あってほしいんだよね。
といった感じで。まあ、あとまあ、最後の一人に関しても、このタイミングで出てこないっていうことは、やっぱり、その登場自体がイベント化するような、そういったキャラであってほしいですからね。
そうだね。どうすんだろうね。
なので、最後の一人に関しても、ここまで引っ張ったからに、この時点でいないからには、まあ、誰か引っ張ってくる展開なり、あとピンチに陥ってギリギリで登場する展開なり、何らかの形でその最後の一人枠というのがドラムに絡んだらいいなと思います。では続きまして、ブラッククローバーの第88話、内容としましては、アスタ君の考えた必殺技は2本の剣で思いっきりなんかぶち当たる的なやつで、仲間が助けてくれたんで、強いですという展開でした
突っ込むだけじゃないですか
突っ込むだけでしたね。
まあ、これを必殺技と言っていいのかっていうちょっと問題はあるわけですけれども
はいはい、
まあでもなんだろう、最終的に決まったところをちょっと見たらですね、印象的には俺は結構良かったんですよね。
はいはいはい、
うん、やっぱり黒の防御の合体技じゃないですか、これ要は。
まあそうですね、うん、
ブルトラストって、まあ、名前もうちにちなんでますしっていうね。
はいはいはい、
だからまあ今回は本当にね、バネッサさんとフィンダルさんだけだけど、この必殺技もしかしたらなんかだんだん黒の防御が参加していくに従ってパワーアップしていくんじゃない感がすごいあるんだよねっていう。
そうなんです。実際単なる突撃技っていうところに関して、必殺技って僕、実は魔法剣的なの何かなのかなと、 魔法剣の設定あったけど、あれ最近使ってないよな、的なのがあったんで、あれに関する話かなとちょっと思ったりもしてたんで、その点に関しては全然違ったんですが、逆に本当に単純な力技である分、今後いくらでも発展させられるなとも思いますからね。
そうだね。いや、はい、もう本当に、まだにちょっと、アスタ君に比べたらゴードン・アグリッパンとかね、あのあたりも、頑張ってほしいなって思うしね。その必殺技に花を添えるキャラになってほしいなって思うからねっていう。い
や、本当ですよ。ゴードンさんが完成を導くと思いますよ、きっと技の。
そうだね。このブルトラスト最終的には、お前がいたから完成したぜみたいな感じになってほしいからね。
はいはい。あとまあ結構、田畑先生のアクションって、基本正面からぶつかり合ったりとか、思いっきり正面から突撃するの好きだなっていうのをなんか思いましたね。
そうだね。まあ、男は黙って真っ向勝負よっていう。
そうですね。実際、アクションって結構作者さんの、その、偏りというか、趣味が出るんだよな、っていう風に思わされるような技でした。
さすがに、その、ゾウのファナさん、これで終わりじゃないと思うけど。終わりなんですかね。
いや、まあ、まだ精霊倒すだけじゃないですか。
うん。まだマルスさんとも絡んでないし。
え、でも、ファナさんもなんか、散ってるようなイメージですね。
これ散ってる感じあるんだよね。どうすんだろうね。絡まないなって、そう、線は全く考えてなかったから、ちょっと意外性が、意外というか、えって感じなんですけど。
いや、でもさすがに、残ってると思いますよ、うん。体は。
はいはいはい。
精霊部分が、こう、散ってるだけで。
はいはいはい。そして、なんか、ワルスさんサイドは、誰でしたっけ、先生が戦うみたいですねっていう。
はいはいはい。
まあ、正直俺先生何もわかんないんで、小説読んでない。
そうですね。そうですね。
どう反応していいか困ってるっていう。
いやー、なんと魔剣士だったらしいですよ、うん。アスタ君に通じる能力を持ってるみたいですよ。
うん、ほーって。まあだから来週はなんかキャラ紹介として見よ楽しみたいなって思います。
まあそうですね。まあそうなんですよね。本当に前知識は何もないんで、ちゃんとその小説を読んでない人にも補ってくれるような展開をさすがに来週やってくれないと、ブラッククローバーが不思議な漫画になってきますからね。
そうだね。何をしてるんだ感が出てしまうからね。
先週のあの、先週のあのノエルちゃんのセリフとかに関しても今週何のフォローもなかったですしね。
なかったね。
あれ本当にあのままスルーしそうな勢いですからね。
頼むよ置いてけ森からやばいんだよ
もうちょっと優しくしてほしい感じはやっぱりあるんで、この先生に関しても設定知ってるんだろう前提って気がしないよなって恐怖は確かにあります。いや、まあ、さすがにないとは思います。
そうだね。
だから来週あたりでその不安が払拭されるのを期待してます。はい、では続きまして、キャラクター人気投票結果発表&マステマ編クライマックスセンターからのサモンクはサモナーでした。センターからは人気投票の結果発表、応募総数5024通、1位テッシー、2位サモン君、3位クズ君、4位ネビロス、で、5位がリンちゃんという感じのトップ5でした。
いや、まあ、僕はテッシー推しですし、リンちゃん推しなんで、
はいはいはい。
推しキャラが1位と5位ってことで、満足ですねっていう。
まあ確かに、まあそうですね。別に不満はないですね。でも、なんか、アンリさんとかではないんですね。
そうだね。アンリさん6位だったね。
うん。女性キャラは全然上に来ないんですね。
まあ、3位のクズはかなり意外だったけどね、俺は。
クズ君とネビロスさん。まあネビロスさんなのか、そうか、そうだな。なるほどなっていう感じですね。まあでも1位テッシーに関してはまあ予想通りですし。
そうだね。
サモン君2位はまあ検討しましたね。
いや、ほんとだよ。もっと下でもおかしくなかったかね、こいつは。
まあさすがに5位を下回るとは思いませんでしたが、2位、3位、3位、4位ぐらいは全然あると思ってましたからね。
うん。
いや、2位とは、これは巻末のコメントでも、沼先生、人気投票の結果発表です。主人公が結構順位高くて意外でした。あんななのにって言ってますが、うん、確かにまあ意外でした。
意外だったね。
ということで内容としましては、第、59話ということで、サモン君の、とんがりが解約済みとなって、まあ、これから、取りますという展開でした。
マステマ編のラストは、落ちばいいんかいって。
マステマ編はもう終わってたも同然だからいいですよ、別に。
まあ、実際終わってたも同然かあるよね、この流れだと。まあでも最後のなんかね、ちょっと良かったじゃないですか、この際、ね、俺の代わりにって言ってね。
はいはいはい。
俺は君と同じものだみたいなことを言って去っていく増山さんはかっこよかったですし。
そうですね。
終わり方としては良かったなと思いますけどね。
いや、ほんと最後まで普通にシリアスなバトルものとしてかっこいい終わり方でしたよ。
うん。そうそうで終わった後にね、ちゃんとなんだろう、まあ、ブレイクオブのあれがあって。
はいはい、
カイムさんがこう何いつもテッシーおらんのって言ってるカイムさんがテッシーがおるっていうところとか ものすごいなんか和んだしねっていうなんか終わった感があったよっていう一つのね大きなエピソードがっていうね、
はいはいはい、
ところすごい良かったなと思いますねまあとりあえず売約済みに関してはなんで前後もなかったんでしょうねっていう、
なんかここぞというところでやっぱり特にこのしばらく売約済みがなかったおかげで増島さんを見送るときに出てくる印象が強まったのは確かですよ。
はいはいはい、まあ、そうだね
っていうかまあもっと本当いいとこで亡くなってくれたらいいのになと思ったんですけどね。
ああ本当増島さんを送ってるところとかで、ね、ポキッ、
そうすごいシリアスなところで
鉄心の頭についてるっていうね
ついてるっていう増島さんが最後にそれはなんだと言って落ちていくっていう
そして勅使河原君を鉄心の皆が見たらついてるっていう
尖ってるーってボカーンってそういうのを期待してたんですが、でも来週に引っ張りましたから。
まあそうだね。いや、まあね、ほんとでも、シリアスでだいぶね、こう、ギャグやりたいテンションも沼瀬世代が高まったでしょうし。
はいはい、はい。
その辺のなんか爆発は来週期待してますけどもね。
いや、そうですよ。これだけ引っ張ったんですから。正直、こう、人気投票に絡めて、その週ふざける作品、こう、一時的にふざける作品っていうのはいろいろありますし、結構マスケットダンスとか、銀魂はちょっとやりすぎな感じがありましたが。
うん。
人気投票会に関してはスケットダンスとかいろいろと面白いギャグ漫画の面白い人気投票結果発表会はありましたが、ここまでこうあからさまに翌週に引っ張るっていうのはなかなかないですからね。
ないね
ただ今週ちょっとそのトッツの売約済みっていうところで引っ張るところぐらいまではまだ全然そんなすごいことしてるな感じはないんですけど、来週どうなるか、来週まで引っ張った上でとて もう予想を超えてくるような想像を絶するような素晴らしいボケ方をしてくるんじゃないかと期待してます
サードラゲンだおい
では続きまして、切除ピント歯科公共技団すべへようこその第77話、内容としましては、山木さんはこんな人だよっていう話でした
そうだね。いやなんか今週は山木さんと明子さん、
はいはい、
なんかまあ部員からもちょっとやっぱベストカップル感あるなみたいな話と言われてますけど、ああ第三者から見てもベストカップル感あるんだなっていうねそんな回ですね。
まあまあ確かにそうですよね。本当に山木くんのこの感じに付き合ってくれる女子というのはなかなかいないという、お互いに負けず嫌いライバルっていう話でしたね、うん、
まあだからまあいい話でしたよね。
まあそうですね、うん、
ダンス豆知識として大学生からやる人が多いんだよみたいな話とかもありましたからね。へえそうなんだ感もありましたしね、
はいはいはい、そうですね、確かにここに関してはすごいへえって思いましたね、うん。
まあ、あと個人的に背筋をピントって多分地元、まあ、僕浜松出身なんです、浜松にいるんですけど、
はいはいはい、
浜松舞台なんでここがね明らかに浜北グリーンアリーナだなって思いながら見つつ
あそうなんですね、
うん、そしておい飯食ってくだろうサンスト寄ってこうぜっていうのが、
はいはいはい、
決してサンクスとかの文字りではなくてサンストリート浜北のことなんだなって分かったのはちょっとお得感ありましたけど、
ね、僕もそれサンストってなんだろうなって思いましたよ。
実はあるんですよ、この施設の近くにサンストリート浜北という商業施設がっていう
なるほど、それは確かにちょっと分かると嬉しい感じのマニアック具合ですね。
そうだってねっていうのが良かったですね
なるほど、それは確かにいい感じのその現実落とし込み感ローカル感だと思います。ということでまあ一応山木さん組のその成り立ちですとかこの二人がバチバチやり合ってまあ、ある種、ほとんど自然解消してたわけですが、問題に関しては。周りが何かするまでもなく。自然解消してたんですが、そこに関するちゃんとバックボーン、下地の部分が紹介されて、で、まあ、この後、決勝じゃないか、準決勝で、本領発揮でどうなっていくかという、この二人を主人公に据えたバトル展開が見れるのかなと、楽しみにしております。
はい、
では続きまして、サイキクソの災難の第222話、内容としましては、マスコットキャラの猫が出てきて、アンプくんが退場っていう展開でした。
え、アンプさん退場なんですか？
いや、もう、出番ないんじゃないですか？
うん、いや俺は結構ね、アンプさんってそんな好感度高くなかったんだけど、
はい。
今週で俺かなり好感度上がったんだよ、アンプさん。
あー、それは僕も全くその通りですね。
なんだろうね、俺は結構この、頑張るゆるキャラとか好きだからね。
まあまあ、ゆるキャラに限らず頑張る人はいいですよね。
うん、だからアンプさんにこう、ちょっとなんだろうね。頑張る感が出てきたのがすごいいいなって思いましたねっていう。
はいはいはい。
やっぱこのキャラは、こういうなんかキャラは負けてこそだよなって思うんですよ。
まあまあ確かに。まあすごいこう、なんか高飛車な態度で選ぶっ ってくる人がダメだからこそ愛せるっていう感じですからね。
そうそうそう。ね、新しい猫に手も足も出ないって。
はいはいはい。
この感じはだから、アンプさんだからキャラ立ったから、なんか今後さらに出てきてほしいなって俺は思ったけどね。
まあそうですね、リベンジ展開は楽しみですよ。
楽しみだね。プライドをしたところすごい良かったから、ね、お面をかぶるっていう、
はいはい、お面をかぶって気持ち悪いっていうのはまあ確かにすごいなんか切なくなりました、ね。まあちゃんとそこのところはまあ滑稽な感じでギャグでありつつ悲しい低卒もありという感じでしたよ、うん、ということでまあ画風が違うネタもまあちゃんと成立してましたしね。
そうだね、
麻生先生の画力でもっていう言い方だとあれですが、麻生先生がきちんとその画風を書き分けて、画風が違うっていうことをギャグにしてくれていましたよ。で、まあ、確かに細君がこの猫の記憶、意識を読んでる感じがしないのは不思議だなと思っていたのもちゃんとオチにつながっていたんで、うん、なるほどなという、まあ別に驚きはなかったんですが、納得はありました。
はい、
ということで、せっかく、ロボットなんで、まあこれもやっぱり細君に対する嫌がらせ的な何かなのかなと期待してますよ。
そうだね。なんか仕込まれてもおかしくないからね。
なんかちょっと続いてくれるかなと期待しております、はい、では続きまして両基礎のゆうなさんの第41話内容としましては、ひばりちゃんは小柄志くんの彼女になるしかないということで、おっぱいを大きくする方法を千咲ちゃんに質問して、千咲ママから、なんかまああれですね、自分の胸であれしたらいいんじゃないっていう話になってあれしましたっていう展開でした。
いやもう月曜日のタワーワンに対抗するユーナさんでしたって感じでしたね。
なるほど。
まあ実際タイトルもひばりちゃんのタワーワンプランだしね。
ああそうでしたね。
うん、対抗してるよねって、タワーワンだけじゃねえぞっつってユーナさんだってあるんだぞみたいなね、こうおっぱいをしないいい展開だと思います、ね。は
いはい、いや本当この千咲さんが前鏡になってスカートを脱ぐ時の胸の垂れ具合とかに関して本当になんか匠の技を感じました。
ほう、まあ確かに感じますけど。
いやー、ほんと大きい胸がブラの中で垂れ下がるという言い方はですが、重力を感じてる感じがとてもよく表現されていると思いました。
うん、いや、ほんとですね。おっぱい持ち上がるところとかもやっぱ匠の技感ありますからね。
はいはい、はい。
柔らかい感じ伝わってきますしっていう。反応もいいですしねっていう。
まあそうですね。そして最終的にひばりさんが自分でっていう。
これ結構少年漫画の限界に挑んでませんかってい
やいや何言ってるんですか、単なるおっぱい大きくするマッサージですから。
そうだろ。
他の言い方をさっきあらすじ紹介の時に他の言い方を仕掛けてやめましたが、
うん、俺もねなんか仕切りたいんだけどちょっと言いづらいっていう。
そう、あくまでマッサージです。
そうだね、マッサージ。
マッサージですから、小柄志くんのことを考えながら胸を大きくするために自分でマッサージするっていうシーンですから。うん、ということで、まあ、本当、トラブルに迫るのは、ゆうなさんしかねえなって思ってますよ、最近。
そうだね。ジャンプで連載された場合、ゆうなさん超えてる気がするけど、トラブルを。
いやまあ、あくまで今のトラブルと戦ってほしいですね。
まあ、そうだね。
ということで、ゆうなさんは、本当にストーリーとしてよくできているという以外にも、まあ、こっちの方面に関しても本当にだいぶこう勢いに乗ってるなという感じがあります
ですね。
では続きまして銀魂の第614話内容としましては、エリザベスがドラゴニアでしたという展開でした。
これすげえバカバカしくて笑ったんやけど。
エリザベスという長らく出てきたキャラを使いましたからね。
これすごいよね。なんか、絶対なんか先週のでもう、ある種、このね、兄弟の話終わってもよかったのにさ。
はい、はい。
ここでエリザベスドラゴニアを混ぜてくるっていう、ソラチ先生の末恐ろしさを感じたよ、俺はっていう。
このアドリブ感、そして、作品世界をいじることに対するためらいのなさというか。
すごいよね。すげえ弾力だよ、ソラチ先生と思って。
いやー、まあ、ほんと、面白いというか、唖然としましたけどね。
いや、俺はもう面白いだけどね、これは。崩れてとか面白かったし。
はいはいはい。
よかったですよ。で、まあなんかちゃんと最終的にね、まとまったし。
はいはいはい。
だからなんかやっぱチンコがでけえっつうのは、こう、説得力なんだって思いましたよ。何言ってんだろ、これ。
チンコがでかいだけじゃなくて有能なわけですから。
はいはい、まあそうだ、ね。
チンコがでかくて有能ですから、説得力ありますよ。
説得力あるね。
しかもお化けのキューちゃんまで
出てきたからね。謎の怪獣はちょっとすげえ面白か
まあ要するに一回死にかけたっていうことなんでしょう。臨死体験っていうことなんでしょうけど、うん、お化けのキューちゃんの力も得て、まあ、もはや合体みたいな感じですよね、うん、もしくはお化けのキューちゃんから奪った身ぐるみを着てたってことなのかもしれませんけどね、うん、それで現世に復活したということですから。ということで今から銀玉一巻から読み返すと、あ、バカ王子とエリザベスは兄弟だったのかっていう新しい見方ができますね
思い出を怪我してる気もする
ぶっ壊してますよね。という銀玉すげえなって思わされる回でした。まあ、本当今までこう銀さんたちがだいぶ窮地に陥ってくる最近のシリアス展開はギャグが鳴りを潜めて、ずーっとギャグが鳴りを潜めて重たい展開続きがちでしたが、この最終決戦に関してはやっぱギャグを織り込んでくる感じがまあいいですね。
いいですね。
クライマックスはこうであってほしいですね、うん、でこっからどんどん盛り上がっていく展開の中でだんだんギャグから熱血泣けるとかそういった方向に持っていってくれたらいいかなと思います、はい、では続きまして日の丸相撲の第123話、内容としましては、何か千尋さんの勝ちをみんな見守ったりしつつ、次の戦いは、豆腐メンタルのユウマさん対バドさんですという展開でした
もうガッチガチのユウマさん超面白かったね
いやこうだと思ってましたよ、ユウマさんは。
まあ期待通りのリアクションだったねっていう。
そうですね、ユウマさんメンタル乙女だと思ってましたから、
うん、まあでもちゃんとね、そうね、好きな日の丸くんに背中を押されば取り戻すからねっていう。
まあそうですね、
いやもうだからちゃんとやっぱヒロイン感ありますよ、ユウマさんっていう。
はいはいはい
てか師匠がすげえヒロイン感出したのが良かったですね。
いや師匠良かったですね、この子連れの感じも含めて
これってでもレイダさんの役目なんじゃねえのと思いつ
つ確かに心配で見る、うーん、まあまあレイナさんも当然心配はしてるんでしょうけどね、うん、
まあレイナさんはやっぱそうか、日の丸くんにとっとかなきゃいけないからか。
ああそれはヒロインとしてのポジションで言ったらレイナさんは日の丸くんの相手ですよ、
うん、
まあでもユーマさんに対してはやっぱりかなり一番近しい関係でもありますからね。
そうだね、
そういった意味でもこの二重の解説体制、師匠とレイナさん、そして周りといったこの解説がそれぞれの立場でどういった反応をするかはまあ楽しみですよ。
楽しみだね。バトさんも本当未知数だからね、我々も、
はいはいはい、
だからどんな戦いなのか全然予想がつかないから、まあ楽しみですよね。
まあそう、なぜか個人戦には出てないらしいですからね、
うん、
何かいろんな事情がこっちはこっちでありそうで、その辺の人事を戦いの中で見せてくれるのかどうかは分かりませんが、まあ立ち合い楽しみです、はい、では続きましていびつのアマルガムの第8話、内容としましてはレイカメンバー全員集合ということで、レイカを離れていた2人のメンバーの耳と指が届きましたという展開でした
レイカメンバー死んでるじゃないですか
死んでる感じでしたね、うん、
おいおいどうすんだよっていや、そういうことはこう3人で終わりですかねってことは、
まあそうなんじゃないですか、レイカメンバーは。
いやー結構残念だなって思いましたね。結構楽しみにしたんですけどね、うん、
僕もそうですね楽しみにしてたんですけどね、うん、残念ながらやってきたのは敵でした
ですね。なかなかね、敵のこの雑魚兵がこう爆発するところは結構良かったんですけどもね、お、なんか本気でやりきれんな感があって、
まあそうですね、うん、ちゃんと敵がひどいことをしてる感もありましたしね。
でも逆にだからこそね、なんか後の二人が手から銃を出すだけだとわ地味って思ったんだよ
ね。さすがにだけではないと、ていうかアマルガムだと思いきや違うかもしれないっていう、よくわからない。
そうだね、
でもアマルガムな気はするんですけどね、やっぱりなんだかんだこれも何かの妖怪にちなんだ能力だったりするんじゃないかと思ってますけどね、
うん、まあ、個人的にはね、せっかくアマルガム妖怪要素とか妖怪合体要素とかあるわけじゃないですか、
はいはいはいはいはい。
なんかもっと、こう、派手にしてくれた方がいいなと思ってあるんですけどね。今週のこの最初の、なんだろう、尾崎くんがさ。
はいはいはい。
5日で体重が4キロ減って言って衰弱している。人間の精神とこうしてるんだみたいな話するじゃないですか。
はいはいはい。
でもこれだってなんかほら、スペックみたくさ、バキのスペックみたくさ。
ああ、はいはい。
こう負けたら一気に年寄りになるみたいなさ。あんな化け物みたいなやつがたった一回敗北しただけで、100歳の体になるみたいなさ、驚きがあったじゃないですか。はいはいはい、あれくらいなんかやってくれた方がいいなと思ったんだけどね。
まあ最初に僕この5日で体重が4キロ減っていうのは、僕は体重が90キロ台あった時は、絶食をした時、5日で5キロ以上は減ってましたけどね。
そうなんだよ。普通の範囲内だろって思うからね、これ。
普通の範囲内のような気がしますね。うん、
だからそれも含めてね、やっぱりもっとなんか痩せこけてもよかったよねっていう。
そうですね。いや、普通になんで4キロなんだろうとはすごく思いました、僕も。
うん、
普通に20キロとか痩せてもいいのにっては思いました。
うん、やっぱ味方にするからなのかな。これは決意も出ちゃったしっていう。
まあ、っていうか、ここの地下に確保してたんですね。
そうだね。まあじゃあ、手助けして聞くのかな、もしかしたらピンチになったら。
うん、まあまあまあ、確かに味方になる展開ありそうな感じはしましたよ。
うん、
あとまあ、ちゃんと、主人公と黒水くんの触れ合いがありましたね。
そうだね。いやはや。黒水さんのキャラがどんどん分かんなくなってきてる感がある、あるんだけど。
異様に優しいですよね。
異様に優しいよね。一体我々と知らない間に何があったんだ、この
回。本当ですよね。うん、何なんだろうとはちょっと思いました。もう、まあ、同棲長いですからね。一緒に暮らして長いですからね、もう。
まあ、そうだね。同棲生活長いですから。まあ、これくらいはもう、デフォルトなんですね、っていう。
いや、もうそうですよ、本当。本当、そうですよ。という感じで、まあ、とりあえず、宇治橋さんが新たなヒロインになったらいいなと思います。
はい。なんかもっと宇治橋さん、なんか、崩してくれていいのよって思ってますか？
ほう、崩すというのは。
でも体、なんか、手から銃出してるじゃないですか。なん
か、あ、はいはい、
正直もう俺はもう口から大砲くらい出すくらいのなんか崩し方いいなと思ったんだけど。
ああ。
これやるんだったら。
まあそうですね。これだけだと確かに、それは地味だとは思いますので、うん。何か変身なり、なんなり、まあ見た目に派手なことをしてくれたらいいなとは思います。
ですね。
では、続きまして、2週連続掲載特別読み切り地球人間テラちゃんでした。先週に引き続き地球人間テラちゃんの続きとなっております。内容としてはテラちゃんの恋心などなどのせいで何か地球に異常気象が起こったりとかして、最後には優しくしてくれます木村っていう展開でした。
いや、まさかの2週掲載ですけど。
いや、まさかのでしたね。でも続いた割に先週のオチは引っ張りませんでしたね。
そうだね。で、なんか、タバコの化身かなんかの人出てきてほしかったんだけどねって。
そうそう、新たな地球人間か何か、あれのオチの続き気になったんですが、それに関しては放り投げだったようです。
うん。まあ、今週に関しては、まあ、テラちゃんはいつも通りでしたし。
はいはい。
ただ、今週はすごい俺は木村の好感度が当たんでよかったですけどもね。
まあ、そうです。あと、テラちゃんの恋愛っていうのがまた別にあることによって、この木村との距離感に、この、恋愛感より友情感が前に出てくる感じが良かったですよ。爽やかで。
なんだろう、この木村のこのなんだろう、適当な感じと器のでかい感じすげえ好きなんだよ。
そうですね、距離感いいですよね。
距離感いいよね、これ。決してなんか、ツッコミはするけど、結構どうでもいいところもあるっていうね。
そうなんですよね、そんなに真剣に考えてる感じもしないけど、放置もしないという。
うん、
で、落ち込んでたら慰めてあげるという。
そうそうそう。恋愛はタイミングだ、もう告っちゃおうぜとかだ。適当感ね。
はいはいはい。
その後のこの、温泉に入ったと、温泉と恋愛のタイミングだな、テラ、今がその恋愛のタイミングなんじゃないのっていう、この適当感、俺すごい好きなんだよ。
テラちゃん普通に裸になって入ってる感じがするのに全く気にしてないですね、誰も。
いやー、面白いよ。なんか俺今週で木村すげー化けたなって思ったんで。
はいはいはい。
なんかこういうなんか感じで、まあ、テラちゃんじゃなくてもなんか、いい感じのギャグ漫画はまた林先生期待したなって思ってますね。
確かに、この設定、キャラクター、ストーリーは、まあ別になったとしても、やっぱこの雰囲気は活かせると思いますからね。
うん、
この本当に、まさにサバサバした感じですよね。
そうそう。
この二人のサバサバした男女感は確かにすごい魅力的に感じました。
うん
うん、ということで、いやー、テラちゃんにしろ何にしろ、次回作が楽しみです。
はい、
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第7話、内容としましては、学校でダンスの大会がありました。ハチはすごい踊ります。そして南波くんと北斗くんは踊れないんで、試行錯誤というか苦労して悩んだ結果回って優勝という展開でした。
なんだろう、俺今週見てさ、
はい、
すごいおっさん感を感じたんだよね。
ほう。
なんだろう、このヒップホップについていけない北斗くんと南波くんってさ、
はいはいはい、
めっちゃおっさんの視点だなって思ったんだ。
まあ、そうですよね。義務教育でダンスがなかった頃の人たちっていうことですもんね。
うん、
視点は。
そうそうそう。なんだろう、面白かったけど、これでいいのかっていう感じもちょっとあったんだよねっていう。
そうなんですよね。この視点って、まあ、ジャンプのメイン読者である中高生は、 どう思うんだろうっていう疑問はちょっとあるんですよね。うん、いや本当に、連中は本当に学校でダンスを習ってる世代なわけじゃないですか。
そうだね。
でもさすがに今の高校生ってそんなにがっつりやってるわけではないのかなって全然わかんないんですよ。
そう、俺もわかんないんだよ。
この中で描かれてる中学でやったもんね、ヒップホップって言ってるのが本当にそんな感じなのかどうかがまずわかんないんですし。だから、ちょっと捉えきれないところはあるんですけどね。
そうなんだよね。だから、なんか、ある意味ではこう、まあ、確かにね、このビーダーマンとかも、おっさん直撃だったじゃないですか。
はい、はいはい
はい。おっさん的なあれはね、ある、常にあったんだろうけれども、なんかそれを一番感じたんだよね、この回が。
確かに僕もこの視点は本当にうちら世代だなって思いましたよ。うん、アラサーというか。
そう、アラサーだよね。だからもう、その視点で見たら本当面白かったんだけどね。さとり疑問符は残るっていう。
僕もちょっとこう、うん、それはありました。うん、今の子供たちがどう読むのか想像つかねえなっていう感じはありました。まあ一応なんか、うん、このダンス大会踊れないけど申し込んじゃったらどうしようっていうところで、オチのこの回転してすごいっていうのは僕は嫌いではなかったです。
まあね、こう予想できたけどよかったよね。その、一個予想よりも上行った感じあるからね。
はい、それ優勝しましたからね。あと、ハチ君も、まあ、なんとなく、この、素でリア充をやってしまう感じっていうのが、まあ、キャラとして一応、特徴だってるなと思いました。
うん。そうだね。すごいいい笑顔してるからね。
はいはい。
いや、そして、まあ、これによってね、また、ナンバ君との距離が離れてくんだろうなっていうね。ゼロイチ君とのね、っていう。
まあ、そうですね。まあ、有能だけど、主人公に心酔してる後輩キャラという形で、まあ、まあまあ定番的なポジションかなとも思います。うん、ということで、まあ、来週以降も青春に期待です。はい、では、続きまして、レッドスプライトの最終回でした。内容としましては、イハイ兵士アッシズのブラックバーンさんを超モノサンダーとタツ君の一刀で倒します。そして、ナルビオンとマゴニアは国家として軍事同盟を締結しました。イザユカン赤い雷の後についてこいという展開でした。
いや、結局、モノ君は男なんですか女なんですかって。
そこをはっきりしてほしかったんですけどね。
いやー、最後まではっきりしなかったですね。
わざわざ胸まで破いて隠すっていうのは、途中ではっきりさせるのをやめようって心変わりしたのか、うん、それとも、フェイントだったのか。
まあ、この手ぶら感はすごい、手ぶらは良かったけどもね。
まあそう、でも、わざわざ破けた胸を隠してるっていう捉え方をすると女性なんですけどね。うん、ただ力を入れるときたまたま胸元に手をやってるだけってなったらわかんないですけどね。
そうそうそう。いやー、罪作りだよっていう。
でもまあなんかこの破けた胸、そこを抑える書き方からして9割方実は女性ってことなのかなとは思いますけどね。うん、でもまあその受け取り方も人それぞれなんだろうなとは思います。
本当にね、まあその辺はなんか、はっきりしなかったけど、まあ最終回としては良かったんじゃないですかね。俺たちの戦いはこれからエンド。
まあまあ、まさにそうでしたね。
正直、最終回のはすごい残念なんだけどね。まだ伸びしろあっただろうって思ってた。
まあそうですね。最終回のアクションとこの派手に盛り上がって終わる感じは、まあ、なんか、良かったと思いますよ。変に小さくまとめにいく話で終わるんではなくて、ちゃんと盛り上げたバトルからの未来へ、俺たちの戦いはこれからだっていうのはまあ終わり方としては好きな部類だとは思います。
いやー寂しい。
まあそうですね。ということでまあ八木先生、一応まあ今回も山本先生、ラブラッシュの山本先生に続き、今回の八木先生も最後のページに次回作にご期待くださいと書いてなかったりもしますが、必ずしもだからといって次回作がないということではないのは過去の事例から判明していることではありますので、まあ、八木先生、次何がいいのかっていうのは、一読者の無責任な発言としてもちょっと想像しづらいところはあるんですけどね、僕は。うん。
そうだね。まあまあ、でも、難しいね。
まあ、少年漫画、王道少年漫画、明るい漫画に寄せていくっていうのは決して間違いではないとは思うんですけどね。でもやっぱり最終話、その 追悼番組、追悼の方でも言いましたが、その最後のタツ君が灰になるって言われて、ああ、じゃあもう自分の身を犠牲にして、いつまでも死なずに戦い続ける英霊的になっちゃうのかな。だとしたらそれは結構いいなみたいな、そういったダークな成分っていうのも、間違いなく魅力ではあるので、何か、うまいバランスのところを、どっかに振り切るということではなく、うまいバランスのところをついた次回作を帰ってきてくれたらいいなと思っております。
いや、全くその通りですね
。では続きまして、磯部伊勢物語浮世は辛いよの無類のサイン好き中間亮先生による第214話、内容としましては、磯部龍がサイン大会を開いて、で、磯部ではなく天草四郎くんだけ大人気ですという展開でした。
まあこのオチはすごい良かったですね。天草くんの方が人気者っていう、
は
い、
まあまあそりゃそうですよ
まあそりゃそうだよっていう。でね、やっぱ最後にアレクサンダーくんが来るっていうのも意外とこんなんだろう、なんか俺はほっこりしてよかったですねっていう。
まあそうですね、うん、本当アレキサンダー君が嫌いなのは磯部だけですからね
そうね
別に磯部流が嫌いなわけではないですからね、
うん、運だけで勝って男が嫌いなだけだからねってい
う。まあそうですね、
いや、はい、まあでもなんか最後は磯部で意外とミーハーでござったかとかって言ってるけどね。いやーでも、はいはいはい、憧れの人の才は別にね、いつの年でも推しですからねっていう。
まあそうですね、まあでも、まあ、でもまあサイン会に来たらまあミーハーって言っていい気はしますけどね。
まあね。たまたまもらえたなら別だけど、サイン会にわざわざ来たんだったらミーハーだよ、確かに。
はいはい。あとはまあ一応座右の銘大喜利的なのがありました。うん、まあ、磯部がダメでよかったなという感じではありましたが、まあ、そんな磯部に対してこう、叱ったり突っ込んだりする人がいないっていうのも、不思議なテンションだなとは思いました。
そうね。やっぱ誰か突っ込んでほしい。
突っ込みゼロなんで。天草くんも認めちゃってますからね。そうそう、尊敬しちゃってますからね。
そうそう、中島が、いやいやいや、違うだろ、磯部って言ってほしいよ、中島が。
突っ込みがいない不思議な雰囲気だなと思いました。いてもいいような気はするんですが。まあ、磯部流話。うん。天草くんに関しても、なんとなくこう、なんとなく尊敬されてたらいつか失望されそうで怖いなと思いますけど、こう矢を抜くと真人間に戻る、矢を刺すとこれっていう属性を考えると、矢を刺してる限りは大丈夫かなと思っちゃいますね。
うん、そうだね。
そういう意味で大丈夫かなっていうヒヤヒヤ感もそこまでではなかったりとかするので、まあまったりしたダラダラした部活のような日常のお話です、ね、
部活は関係ねえだろ
部室のような日常の話でしたね。では目次コメントとしましては、まず新連載オレゴラッソ、モウエ先生、初連載やった頑張ります、タイムマシンがあれば小5の僕に自慢したいという定番のやつですね。
そうですね、
はい、結構よく聞くやつです。あとは読み切り、地球人間テラちゃん、林先生、2週連続で掲載できることに心より感謝です、これからも、精進しますという真面目なコメントでした。
そうですね、2週連続真面目ですねっていう。
はい、あとはまあとりあえず鬼滅の刃、ごとげ先生、カリカリ梅はとても美味しいです、応援ありがとうございます、頑張ります
なんすか、なんでカリカリ梅の話してるんですか
なんでしょうね、前もなんかすごいどうでもいい話からありがとうございます頑張りますみたいな感じだったりしましたよね。
あれですか、嘘食い的にはやっぱこれ狙い通りだぜみたいな展開なんですかね
あー、カリカリ梅つながりでということで、うん、どんな思惑が
分からない
。まあまあまあ、カリカリ梅を食べてる萌えキャラの後藤木先生の姿が頭に浮かびます。
秘密はアンマルガムの石山先生、とんかつを思いっきり頬張ったら衣で校内の天井ズタズタにっていう、はい、どんだけ硬いもん食ってんだよっていう謎の展開がちょっと面白かった。
とんかつはなかなかないですけどね。
ないよね、衣サクサクだしね、普通に、
まあ、普通に歯で買いますしね、
うん、どんななんかどんなとんかつ食ったんだろうってのがちょっと興味がいたけど、逆に、
まあ、そうですね、ぜひお店の名前を教えてほしいですね
日本一硬いとんかつ屋みたいな
あと一応レッドスプライトの八木先生最終回でしたが、応援してくれた方々本当にありがとうございました、うん、というストレートな一面でした。
本当、はい、先週のコメントが不穏だって言いましたけど、ちょっとなんか悲しいですねっていう、
は
い、
あれはフラグでしたね、うん、まあ、次回作に対する意気込み的なのが見れなかったのは多少残念ではありましたが、次回作を、お待ちしております。
お待ちしております。
あと一応漫画家同士のやり取りでブラッククローバーの田畑先生、かつて少しだけ一緒にアシスタモウエ先生共に頑張ろうということで、かつて少しだけ一緒にアシスタントをしたことがあるそうです。
誰師匠のもとやったんでしょうね。
誰なんでしょうね。調べれば多少推定できるのかもしれませんが、うん、わかりません。では来週は、夢への後悔はまだ途中、連載20周年突入記念巻からのワンピースでした。あとはセンターカラーが待望のジャンプコミック一巻発売記念大好評、御礼センターカラー、約束のネバーランドセンターカラーです。
先週センターカラーでしたから結構頻度多いですね。
そうですね、短いスパンで2回目となっております。まあやっぱり原作と作画の方違っているとセンターカラー回ってきやすいのかもしれませんね、
うん、
時間が取れるということもあって。あとはセンターカラーが入部そして出会い新たな王道作家新連載第2回センターカラー25ページのオレゴラッソとなっていました。
そうですね、本当第2話加速してほしいなって思いますね。
はいはい、王道作家センターカラーもどんなセンターカラーか楽しみです。あとは出張読み切り的なやつってことでもないのか。
そうですね、普通に読み切りなんじゃないですかね。
普通に読み切りっぽいですね。消えのギャグ作家と新絵師が描くダメ死神とほんのりクズの激闘ギャグ読み切り29ページ。非正規雇用死神パマパマ青ガキヤマトが殺せない。で、こちら原作がハルハラロビンソン先生、作画が後藤圭介先生という、読み切りが載ります。あともう一本、私を甲子園に連れてって、でも、かくなる上は最強の爆乳 JK 読み切り20ページ。私が甲子園に連れてったる、宮崎周平先生が載ります。
もう宮崎先生は当たり外れでかいですから、当たった時はすごい面白いですからね。
まあそうですね。いやもう、最強の爆乳 JK ですからね。
うん、これは当たりの予感しますよ。
そうですね、大変期待です。あとは最強ジャンプで大人気のカッパギャグ2号連続第1弾特別出張読み切り15ページ、しりこ玉、佐々木先生、佐々木めぐみ先生、優しい人からカッパの川太郎があれを取る。ということで、こちらは最強ジャンプからの出張読み切りとなっています。ということで来週はついに新年2017年1号となります。12月5日月曜日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。